皆様、はじめまして。
こんにちは。
私は国士国際交流のバオロとメラニーと申します。去年の8月に国際交流としてドイツから国士に来て、月日の経つのは早いもので、16ヶ月間があっという間に経ちました。今日はロータリークラブに招待いただきありがとうございます。今からは私がなぜ国際交流になったか、また河北市についての感想をお話しさせていただきます。まず、なぜ国際交流になったかについてお話ししたいと思ってます。それと、少し私の履歴についてもお話しさせていただきたいと思ってます。私は幼い時から読書が好きでした。初めて日本のことについて知るようになったのは、吉本バナナのキッチンという作品が流行っていた高校時代でした。キッチンを読んで、日本はすごく面白いなと思うようになりました。それ以来、日本のことにますます興味を持つようになりました。しかし、日本語を大学で勉強することは、その時の私に考えられないことでした。なぜかというと、日本語を勉強して何の仕事に就くことができるのか、その時想像できませんでした。その背景には、ドイツの教育制度の働き方について話すと、ドイツでは就職は大学で勉強した専門に関係がないと採用してもらえません。そのことは日本と違うことだと思います。なので大学で何を勉強するかはとても大事な選択で、両親にもまずは確実に就職につながる科目を勉強しなさい、卒業してから好きな科目を勉強すればいいと言われたので、高校の卒業後は大学で経済学を勉強しました。経済学を卒業して内定を得ることもできたのですが、結局断りました。その理由は、大学で日本学を勉強したかったからです。1990年の秋に、ボン大学で日本学を勉強を始めました。日本学の勉強はとても難しかったことと同時に、とても興味深かったです。日本の歴史、政治、地理、文学、社会などについて学び、日本学の勉強もはとても多彩なものでした。もちろん日本語も勉強しました。それはとても楽しかったですが、2年間の勉強の上、日本に留学に行った時は、私は日本語が全然話せないことに気がついてショックでした。その理由は、ドイツの大学では文法や漢字などの勉強はよくしましたが、話すことや聞き取り練習はなかったからです。東京の留学先は、外国人向けの日本語講座は全て日本語で行われましたので、最初のうち、それは日本語を聞き取ることに慣れていない私にとても辛かったです。辛かったことは辛かったですが、その10ヶ月間の間、留学はとても勉強になり、むしろ日本に対しての興味が強まったと言えると思います。最初の日本の印象について話すと、それはあくまでも東京の印象の話になってしまいます。来日の前にも日本のことを少し勉強しましたので、日本のことが全然わからなかったわけではないです。でもやっぱり現地に住むことになると驚くことがたくさんあります。まず驚いたのは日本人の親切さ。日本でレストランや店に行くと職員はいつでも優しくて笑顔で迎えてくれます。ドイツはウェイトレスはサービスが良かった場合、お客さんからチップをもらう習慣がありますので、ウェイトレスが親切な場合が多いですが、いつもそうとは限りません。 職員だけではなく日本人そのものはとても親切だという経験をしました。例えば困った顔つきで東京の地下鉄タイヤを見たら何回も日本人が自発的に声をかけてくれてとても助かりました。また地下鉄のマナーにも感動しました。例えば乗客が素直に列に並んで電車を待っていることです。また他人が座れるように席を穴詰めること。日本人はすごく気を使う人だと思われます。また東京に住んでいたアパートの親さんはとても親切な家族でした。東京に来る前に6年間もドイツで一人暮らしをしてきて、親さんがドイツの家に住んでいた経験もありました。ドイツの親さんは普通借家にあまり興味を示さないのに対して、その東京の親さんは私の一挙一動にとても興味を持っていたので少し不慣れでした。その時私は25歳でしたけど、その親さんは私は外国に一人でかわいそうに思っていたらしくて面倒を見てくれました。また驚いたのは住む部屋の広さとその家賃の比率でした。私のように東京の渋谷区に住んでいると家賃が高いことはしょうがないことだと思いますが、原則としてドイツでは一人当たりの共通空間の方が日本での一人当たりの共通空間より広いと思います。また日本の冬は寒いのに集中暖房がないということも不思議に思いました。ドイツでは冬が日本より寒いことは寒いですが、うちの中どこの部屋にも暖かいので居心地がいいです。そして東京の大きさにも圧倒されました。どこに行っても人がたくさんいました。朝の通学は電車が大変混んでいました。農場育ちの私には大都市に住むことは不慣れでした。また日本の大学に通ったのに私が卒業した日本語講座は外国人向けでしたので、日本の大学の授業はどんなものか実感できなくて残念でした。しかし驚いたのはその大学では昼休みは学生の皆さんが一緒でした。ドイツの大学は学生たちは自分の時間割を組みます。なので授業時間休憩時間は学生によってざまざまで、みんなは昼休みが一緒ということはまずないです。東京の留学からドイツに帰国してから日本学の勉強を続けて、最後に卒業論文を出してから卒業しました。卒業準備をすると同時に就職を考えました。日本のことをもっと知りたくて日本で就職しようと思いました。それを大学の教授に話したら、教授が国際交流の仕事について話してくださいました。国際交流の仕事についてインターネットで調べたところ、その内容は日本の言葉や文化にとても興味がある私に合っているという気がしました。なぜかというと、とても多彩な仕事だと分かっていたからです。国際交流の仕事はもちろんそれぞれ職場によって違いますが、自分の国の紹介、自分の言葉や語学教室、姉妹都市とのやり取り、イベントの企画や実施、翻訳、通訳の仕事が多いというふうに職務内容が説明されました。仕事の内容と日本に住んでいるときっと日本語が上達すると思ったので申し込みを出しました。申し込みが通ったと聞いたら何よりも嬉しかったです。国際交流の仕事は日本のどのあたりに働くことになるか、申し込みの時はまだ不定だという制度になっています。 なので私が石川県の河北市に仕事をさせていただくことになったかなったと分かったら、それはどこにあるかをインターネットで調べる必要がありました。ドイツの国際交流の前任者であるシークンさんとのメールやり取りで、河北市のこと、河北市における国際交流の仕事について河北市に来る前にも少し聞きました。旧宇野家町、現在河北市は世界的に有名な西田喜太郎博士の出身で知られていることや、海にも山にも巡られていることぐらいは前任者に聞きました。また姉妹都市提携があって、南ドイツのメスキュー市の交流が盛んだと言われました。それ以外は国史についてほとんど何も分かりませんでした。そして国史に来て仕事を始めました。最初は全てが新鮮で結構緊張しました。もちろんアルバイトや企業研修をしたことがあることはありますが、国際交流の仕事はあくまでも私にとって初めての就職です。初めての就職だからドイツでも緊張をしていたかもしれませんが、外国に就職することはもちろんさらに緊張します。その上、最初は日本語能力に自信があまりなかったということもありました。しかし障害学習家の皆様に温かい歓迎をしていただいて、緊張が少しずつ消えました。独自に来て間もなく国際交流の仕事の楽しさを感じることができました。私の仕事の内容は何かを知らない方もいると思いますので、少し国際交流の仕事について紹介したいと思っています。河北市には姉妹都市であるドイツのメスキュー市との交流が盛んに行われています。私の国際交流としての1年目には3回も河北市民の団体がメスキュー市に行った時同行させていただきました。その1回目は2005年9、10月の姉妹都市提携20周記念日を祝うために、市長、教育長、教育委員長をはじめ26名の方々がメスキュー市に行った時でした。2回目は2006年5月にハイデッカー博士の没後3周年記念式典に助役をはじめ8名でメスキュー市に向かった時でした。また2006年7月に青少年交流を機に河北市内の各中学校の生徒15名と一緒に3回目の訪問に行ってきました。姉妹都市のメスキュー市の滞在中は正式なスピーチ、メスキュー市民と河北市民の間の通訳をしたり、あらい質問の対応をしたりします。訪問に出発する前に河北市の国際交流担当者と姉妹都市の担当者とのやり取りの補助として翻訳などを行います。メスキュー市と私の出身地が180キロしか離れてませんので、メスキュー市民に親しみを感じます。来年はメスキュー市から青少年交流、成人交流の団体が河北市に訪問することになりましたので楽しみにしています。姉妹都市関係以外の仕事の内容については、保育園訪問、学生訪問などでドイツを紹介したり、市民の対象としたドイツ語教室などの企画及び知識の協力をしたり、国際交流団体の事業活動に関する助言及び参画を行ったりしますので、とても多彩な仕事です。日本人とドイツ人は国民性が似ていると言われています。 ある面ではそれは確かにそうだと思います。例を挙げると、ドイツ人は日本人と同じように業務時間の間真面目に働いていると思います。日本に来て日本で就職して日本人は業務時間がとても長く、あまり休日を取らないことに気がつきました。その一生懸命仕事で頑張っている日本人の姿に関心を持っています。むしろドイツ人は業務生活の要求と家族生活の要求の対立を調整する使命に取り組んでいます。休日を取らないことはドイツ人の多くの人に考えられないことだと思います。私は国際交流員として河北市に来て本当に良かったと思います。仕事で幼児からお年寄りまでたくさんの方と触れ合う機会があるからです。国際交流員として日本人じゃないとあまりできない経験もできますので、日本の文化についてすごく勉強になります。例えば日本人に当たり前かもしれない運動会、ドイツの運動会は陸上競技で日本の運動会と全然感じが違いますので、日本の運動会を見ることがとても面白いです。国際交流員として保育園訪問もします。子どもたちにドイツを紹介したり子どもと一緒に遊んだりして、そういう仕事はとても楽しいです。またドイツの国際交流には河北市は特に仕事がしやすいだと思います。なぜかというと、その姉妹都市提携の20年間の間、ドイツにいたことがある方やドイツ人のホームステイとして宿泊させた方が多いです。河北市に来てどれだけ市民の皆様がドイツに対して興味を持っているのか、また情報を求めているかを知り、とても感動しました。仕事に関係がない点にも河北市はとても住みやすいところだと思います。私の住んでいた南ドイツでは海は近くにありませんでした。なので南ドイツ人の私にとって海に近いところに住んでいることは最高です。海が見えるアパートなんてドイツでは 超高級で、普通の人はその家賃をとても払い切れません。また河北市は田舎と都市の間で立地がいいと思います。私は大都市があまり好きではないので、河北市の大きさ位置は私にちょうど合ってます。静かで落ち着いた感じがする一方で、金沢が近いので買い物も不便ではないし、湯遊びが好きな方はいくらでも遊べます。最後になりますが、河北市を離れることなんて今の私には考えられないことです。元ドイツのことを河北市民の皆様に知っていただきたいし、河北市民の皆様にももっと日本のことを教えていただきたいです。少なくとももう1年間皆様の河北市に住んでいたいと思っていますので、これからもよろしくお願いいたします。質問がある方はぜひご質問ください。
はい、皆さんありがとうございます。質問が